こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。死ぬこと以外かすり傷は、幻冬舎の編集者として数多くのビジネス書や話題書に関わった箕輪康介による仕事論である。出版業界の現場で培った経験をもとに、変化の早い時代に個人がどのように行動し、機会をつかみ、影響力を広げるかを論じている。中心にあるのは、十分に準備が整うまで待つのではなく、未完成でも動きながら修正するという実践的な姿勢である。本書は一般的な自己啓発書のように穏健な習慣形成を説くよりも、スピード、熱量、巻き込み力、個人としての信用の蓄積を重視する。著者自身の働き方には極端な面もあるため、全てをそのまま模倣する本ではないが、会社員、副業実践者、編集者、企画職、クリエイターが旧来型のキャリア感を見直すための材料を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、準備より先に動くことで機会を発生させる行動原理。本書の最も強い主張は、能力が十分に身についてから挑戦するのではなく、挑戦の中で能力を獲得するという考え方である。著者は、出版や企画の世界では、資格や肩書きだけで仕事が生まれるわけではなく、相手に提案し、形に、反応を得る速度が機会を左右すると見る。これは下積みや修行を完全に否定するというより、学習を行動から切り離して長期化させることへの批判である。例えば、編集者になりたいなら、誰かの発言をまとめる、企画書を作る、本人に提案するなど、職業名を得る前に編集的な行為を始められる。重要なのは、未熟さを理由に停止しないことである。行動すると失敗や拒絶も増えるが、それによって市場の反応、相手の関心、自分の不足が早く見える。したがって本書の行動論は、精神論ではなく、学習サイクルを短縮する実務的な方法として読むことができる。次に、時間と資源の制約を生産性の圧力に変える発想。著者は、仕事には業界ごとの速度相場があるとみなし、それを無批判に受け入れることを問題視する。本を作るには一定期間が必要、会議には一定時間が必要といった常識は、品質管理に役立つ一方で、思考停止した遅さを正当化する場合もある。本書が重視するのは、短い期限や限られた資源が、かえって判断を鋭くし、余計な工程を削ぎ落とすという点である。制約があると、すべてを丁寧に検討する余裕はなくなる。そのため、目的に直結しない会議、過剰な確認、誰も読まない資料などが見えやすくなる。もちろん、制約は常に創造性を生むわけではなく、過度であれば品質低下や疲弊につながる。しかし、本書の意義は、時間が足りないことを単なる不利とせず、集中と意思決定を促す条件として捉え直した点にある。これは編集、営業、企画、スタートアップ的な業務に応用しやすい視点である。さらに、熱量を個人の信用とプロジェクト推進力に変換する働き方、本書では、仕事の成果を左右する要素として熱量が繰り返し強調される。ここで言う熱量は、単に長時間働くことではなく、相手がこの人に任せたいと感じるほどの没入、即応性、粘り強さを含む。編集者という仕事は、著者、読者、出版社、書店メディアなど多くの関係者の間に立つ。そのため、企画そのものの良さだけでなく、人を巻き込み、期待を上げ、最後まで運びきる推進力が必要になる。本書の特徴は、職能を専門スキルだけでなく、個人の存在感や信用の総体として捉える点である。著者が担当した話題書の経験は、編集者が裏方にとどまらず、企画の熱源となりうることを示している。ただし、熱量は、周囲への配慮を欠くと独善にもなる。したがって本書は、情熱を美化するだけでなく、それを成果、信用、関係構築に接続できるかを問う仕事論として読むべきである。そして、会社員の肩書きに依存しない副業と個人経済圏の構築。本書が刊行された時期は、副業オンラインサロン、個人の発信力がビジネスパーソンの関心を集めていた時期でもある。著者は、会社員でありながら、編集、講演、コミュニティ運営、コンサルティングなど複数の活動を行い、会社の外側にも信用と収益源を広げてきた人物として知られる。本書の重要な論点は、会社を辞めるか残るかという二分法ではなく、会社で得た経験や人脈を個人の価値に変換し、外部の機会と接続することである。これは単なる副収入の話ではない。会社内の役職が変わっても残る実績、発信、コミュニティ、専門性を持つことが変化の激しい時代の安全網になるという発想である。一方で、会社の信用をどう扱うか、利益応判を避けるか、過剰労働にならないかという課題もある。読者は、本書を独立を煽る本ではなく、個人として選択肢を増やすためのケーススタディとして読むと有益である。最後に、極端な成功例を自分の環境に翻訳するための読み方、死ぬこと以外かすり傷の語り口は強く、著者の働き方も一般的な職場感覚から見ればかなり極端である。 そのため本書をそのまま生活設計や組織運営の標準にするのは危うい。短期的な速度、過密な仕事量、強い自己発信は成果を生む可能性がある一方で、健康、家庭、チームの心理か安全性を損なう可能性もある。また出版業界や著名人との接点を持つ編集者の経験は全ての職種に同じ形で当てはまるわけではない。和代本書の実践的な読み方は、著者の極端さを自分向けに薄めて翻訳することにある。例えば、今す著名人に提案するのではなく、社内で小さな企画を試す。すべての仕事を高速化するのではなく、意思決定の遅い工程だけを短縮する。睡眠を削るのではなく、反応を得る回数を増やす。このように読めば、本書は過激な武勇伝ではなく、行動量と市場接触を増やすための思考実験として機能する。結論として、本書は、安定した組織内キャリアだけでは将来像を描きにくいと感じている若手ビジネスパーソン、副業を始めたい会社員、企画や編集に関わる人、個人名で仕事を得たいクリエイターに向いている。得られる実利は、完璧な準備を待たずに試す姿勢、期限や制約を活用して仕事を圧縮する考え方、社外にも信用を蓄積する発想である。知的な利点としては、終身雇用や年功序列を前提にしたキャリア観から、プロジェクト単位、信用単位、発信単位で自分の働き方を捉え直せる点がある。同時に、著者のスタイルは強度が高く、誰にでも安全に再現できるものではない。だからこそ、読者は熱量や速度を盲目的に真似るのではなく、自分の体力、職場、倫理的な境界に合わせて調整する必要がある。同系統のビジネス書と比べた際の特徴は、抽象的な自己啓発ではなく、出版現場で話題作を作ってきた編集者の実感から語られていることにある。過激さを含むからこそ、働き方の前提を揺さぶる力を持つ一冊である。ご支援いただける場合は、箕輪厚介。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想をぜひお聞かせください。それではまた。